説教、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミヤ書をですね、読んできましたけれども、今日がいよいよ最終回というふうになります。最後の方はですね、ちょっと飛ばし飛ばしで、あれ先週45章だったけどもう今日50で終わりかっていう感じですけれども、最後のこの辺りはですね、諸国民への予言って言って、ユダヤの人たちだけじゃなくって、むしろその周辺の国々に対しても、神様のメッセージをエレミヤを通して語られているって、そういう箇所になっています。で、そこのところを細かく見ていくっていうことは、今回は省きました。で、逆にですね、今日読んでいただいたところは50章そして51章のところ、最後にバビロンですよね、このユダヤを滅ぼして連れてきたバビロンに対してどうなるのかということが語られている、そこのところになっています。で、そこで、ユダヤの人々に対してもメッセージが語られているので、最後はそこを見て、まとめとしたいと思っています。はい、じゃあまずですね、ちょっとその状況というか内容のところを確認するために少し背景を確認してみましょう。最初に1節から3節、50章の1節から3節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。50章の1から3を一緒に読んでみたいと思います。はい、長いですけど行きましょう。せーの。バビロンに向かって、カルデア人の国に向かって、主が預言者エレミヤを通して語られた言葉。告げ知らせよ諸国民に、布告せよ旗を掲げて布告せよ、隠すことなく言え。バビロンは陥落し、ベルは恥ずかしめられた。マルドゥクは砕かれ、その像は恥ずかしめられ、偶像は砕かれた。一つの国が北からバビロンに向かって攻め上り、バビロンの国を荒廃させる。そこに住む者はいなくなる。人も動物も皆逃れ去る。はい、こう言ってますね。今言った通りですけれども、まずここでの主要な出来事背景はバビロンが滅びるということですね。強大な国でした。ユダヤも滅ぼされました。そして、このバビロンの本国のところにユダヤの人々は連れてこられていたって、そのことを今まで見てきたわけですね。でもそのバビロンが滅びますって、それがここに書いてあります。途中でベルは恥ずかしめられ、マルドゥクは砕かれって書いてますね。偶像が滅びるって、そういう様子も書かれてあります。さあ、そんな中で、じゃあユダヤの人々はどうなのかっていうことももう一つ大事なテーマなんですよね。で、今日はちょっと飛びましたけれども、その飛んだ17、18のところも、一緒に読んでみたいと思います。ページをパラッとめくって17節18節読んでみましょう。ちょっとカタカナが多いんでね、読むの大変だと思いますけども、ゆっくりで結構ですので、はい、いきます。17、18、せーの。イスラエルは獅子に追われてちりぢりになった羊、先にはアッシリアの王が食らい、今度はバビロンの王ネブカドレツァルが骨を砕いた。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう言われる。見よ、かつてアッシリアの王を罰したように、今私はバビロンの王とその国を罰する。はい、こう言ってますね。バビロンが滅んじゃうってことではあるんですけれども、その中で最初にイスラエルは獅子に追われてちりぢりになった羊だって言ってますね。この羊と羊飼いの例えで、今日、ユダヤに対してのメッセージは語られていくんですね。このバビロンが滅びるってことを通して、ユダヤの人々も回復をされていく、その様子を見ていきたいと思います。はい、ということで前置きでしたが、いよいよ今日特に目を留めたいメッセージのところに行きたいと思います。最初は50章の4、5を読みましょう。ここから最初特に注目したいところ、目を留めていきたいと思います。50章の4節5節読んでみます。せーの。その日その時にはと主は言われる。イスラエルの人々が来る、ユダの人々も共に。彼らは泣きながら来て、彼らの神主を尋ね求める。彼らはシオンへの道を尋ね、顔をそちらに向けて言う。さあ行こうと。彼らは主に結びつき、永遠の契約が忘れられることはない。はい、こういうふうに言ってます。まずその日その時って言ってますね。 どの日どの時でしょうか。これはまあシンプルにバビロンが滅びる時って、まあ、まず第一義としては受け取っていいと思います。そうやってバビロンが滅びるんですよね。その時に一体何が起こると言っているでしょうか。人々は泣きながら来て彼らの神主を尋ね求めると、そういうふうに言っています。まあ、すっかり関係がね壊れてしまって、ユダヤも滅びてしまったけど、もう一度バビロンが滅びて解放される時は神様って言って戻ってくるって、まあ、そんな様子ですよね。まあ、反省して泣いてくるんでしょうかね、まあ、それとも、なんかこう頼りたいと思ってくるんでしょうか。まあ、いずれにしても神様のところに彼らは泣きながらやってくるって書いてあります。うん、そしてその結果どうなるでしょうか。神様のところに戻ってきた彼ら、どうなるか注目したいのは5節の最後の2行のところですね。ここ特に最初注目しましょう。彼らは主に結びつき永遠の契約が忘れられることはない。これが今日最初に覚えたい御言葉のポイントです。彼らは主に結びつき永遠の契約が忘れられることはないと言います。まずですね、主に結びつくって書いてますね。さっきも言いましたけれども、このユダヤの人たちは完全にもう神様との関係が一度壊れてしまったんですよね。まあ、エレミア書をちょっと振り返ってみましょう。ここまでね50章分ずっと見てきましたけれども、どんなだったかっていうと、まあ、エレミアを通して神様は何回も何回も警告をしてきたんですよね。もうこのままでは滅んでしまうんだよって、これが最後のチャンスだよ、今だったら間に合うって、何回もですね、変な話ですけど最後のチャンスがやってくるんですよね。今度ここで悔い改めはまだ間に合う、ここだったらまだ間に合うって、もうギリギリまで先延ばしされて神様に警告をされていく。まあ、神様はですね、忍耐強いんですよね。かえってそのことがエレミア書一緒に読んできたら際立ちましたね。まあ、イザヤ書とかエレミア書を読んでると、あ、なんか神様すごい怒ってて怖いなって思う人多いですけれども、まあ、実際はそうじゃないって。こんなイザヤ書もエレミア書もものすごい少数ありますから、この間ずっと言ってるってことはずっと待ってるってことですよね。何回も計画をして今だったら間に合うって、今だったら間に合うってずっと言って、でもその間待ってくれてるわけです。忍耐強く何度も何度も待って呼びかける神様です。でも結果どうだったかっていうと、まあ、無視してきたんですよね。ユダヤの人々は無視してきてきちゃった。で結局滅びてしまいました。でも今日の御言葉では、その日その時にはもう一回関係が回復するんだって、こういうふうに約束されているわけです。で、聖書を私たち読む時はやっぱり自分がねそこにいるんだって思って読みたいですよね。まあ、そう考えてみると、私たちも最初関係は壊れてたけれども、イエス様によって回復したんだって、そのことをもう一度覚えたいと思います。さらにその回復によって永遠の契約が忘れられることはないんだって、こういうふうに言っています。この永遠の契約が忘れられることはないっていうことと、まあ、さっきちょっと17節18節読んだ、まあ、その世の中の移り変わりとの、まあ、対比がすごいなって私は最初読んで思ったんですね。で、さっき17、18読んだところでいろいろ書いてありましたね。最初はアッシリアっていう国がやってきた、もうこれが猛威を振るった時代があるわけですよね。すっごい強い国があった。ところがそれがしばらく経ったら今度はバビロンになった。もうバビロンも強かった、もう圧倒したアッシリアを、そしてもう辺り一面を荒らしてもらったというかね。で、結局ユダヤも滅びたわけですよね。でもですよ、またしばらく経つと今度はアッシリアじゃった、このバビロンも滅びる。今度はですね、その北からペルシャがやってきて、そして彼らも滅びる。全部すごい国だったんです。アッシリアもまたバビロンもペルシャも、どれももうこんな国出てくることがないよねっていうぐらい大きくて強い国だったと思いますね。だからこれもうこのままずっとだよなって思ってたら、まあ、意外とすごい速さで移り変わっていくんですよね。まあ、世の栄枯盛衰って言ったらいいでしょうか。どんなに強そうに見えても、どんなに大きく見えても、この世のものっていうのはだんだん移ろっていくんですよね。でも 神様の契約は変わることがない。なぜなら神様は永遠の方だからですね。ここに今日最初目を留めたいんです。今私たちも大きく変わる時代に生きていると思いますね。構造が、世の中の世界の構造が変わっている時代に私たちは生きていると思います。そうするとですね、私たちは不安になったりとか恐れおののくことがあるわけですよね。ああこのままどうなっちゃうんだろうかって、私たちの暮らし、私たちの生活、私たちの生きている世界はどうなるんだろうかって怯えるところがあるかもしれない。でもそれは実は知らず知らずのうちにこの世の中に頼ってきたからかもしれないですね。それが絶対変わらないものだって、それが強くて大きいものだって思ってきたからかもしれないですね。でも今日この御言葉から語られているのは、あなたが目を留めるべきものはそっちではなくて永遠の主であるって、そのことだと思うんですね。永遠の契約が忘れられることはない、この約束にこそ私たちは目を留めたいと思います。じゃあ、永遠の契約って何でしょうか。神様が私たちに約束してくれている決して変わることがない約束は何でしょうか。いろいろあると思いますよ。聖書の御言葉全部そうだと思います。でもよくですね、有名な箇所として開かれるところを見てみたいと思います。新約聖書の、今のところ何か挟んでおいてください。ヨハネによる福音書の3章16節を開けましょう。ヨハネの3章16節って言ったらもう皆さんは勝手にそらんじることができるかもしれませんが、一緒に開けて見てみたいと思います。開けてる間に余談を話しますと、昨日ですねユースの会があったんで、そこで誕生日聖句の話をしてたんですね。で私3月16日生まれなんですよ。で3章16節って探すとここが出てくるじゃないですか。もうそれ一番強いねってみんなの中で自慢されました。3章16節持ってたら強いねっていう話。皆さんのね誕生日の聖句はどこでしょうかね。後でよかったら探してみてください。それはどうでもいいんです。はい、3章16節、ヨハネ3章16節を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。ここに永遠の約束、決して変わらない契約がありますね。じゃあ一緒に読んでみましょう。せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。はい、神様は永遠の方で、決して途中でね変えたりしないですよ。その神様がおっしゃっているのは、私たちを愛しているということですね。イエス様を与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている。これが永遠の約束ですね。変わることのない約束です。またそのイエス様を信じる人は一人も滅びないで永遠の命を得る。あなたには永遠の命が与えられています。これが約束ですね。決して変わることがない約束です。私たちの方は、世の人ですから、この世で生きていますから、いろんなこと惑わされたりとか、揺れたりあっち行ったりこっち行ったりしますけれども、神様の約束は変わらないし、神様は変わらないですね。ここに私たちは目を留めたいと思います。エレミア書もですね、長々と忍耐があって、でいよいよ滅びを迎えてしまいました。でもそこでなお今日のこの50章ですよね、もう一度、回復が来るんだってそういうふうに言うんですよ。すごいですよね。本当に優しい、憐れみ深い、慈しみ深い、忍耐強いの上にさらに忍耐強い神様だなというふうに思います。私たちも同じで、一人一人作られた大切な存在だということですね。どれだけ離れたりこう揺れたりしたとしても、この約束は変わらない。ここに私たちはいつも立ち戻って、ここに固く立っていきたいと、そういうふうに思います。はい、じゃあ戻りましょう。エレミア書の方に帰ってきます。エレミア書の50章の今度は6節7節をご一緒に読んでみたいと思います。エレミア書に戻ってきて50章の6、7を一緒に読んでみましょう。はい、ではいきます。せーの。我が民は迷える羊の群れ、羊飼いたちが彼らを迷わせ、山の中を行き巡らせた。彼らは山から丘へと歩き回り、自分の行こう場所を忘れた。 彼らを見つける者は彼らを喰らった。敵は言った、我々に罪はない。彼らが誠の牧場である主に、先祖の希望であった主に罪を犯したからだと、はい、こう言っています。ここには神様から離れてしまった人間の姿というのが出てますね。特に例えています。何に例えているかというと、羊に例えているわけですよね。羊の例えっていうと、私たちはこう聖書の中ではね、すごく親しみ深いと思います。でここでは特に羊飼いがその羊ちゃんたちを迷わせちゃったっていう、そういう話をしています。思い出してもらうと、エレミア書はまさにそういうとこありましたね。王様、指導者たち、みんな神様に全然従わなかった。で、こっちにしたいって、あっちにしたいってやっていって、当然国のリーダーがそうしていたので、民もそれについていって、あっち行ってめえ、こっち行ってめえで、大変なことになっていっちゃったわけですよね。ここには人についていっちゃって、そして大変なことになってしまった彼らの姿っていうのが出てると思います。本当に哀れだな、悲しいなって意味で哀れだなと思うのは、6節の最後で自分の憩う場所を忘れたって言ってますね。そして、敵に見つかったら食べられちゃったって、こういうふうに言うわけです。人に惑わされてしまうとこういうことが起こるって、すごくね、なんかこう分かるところがあります。新約聖書を見てみると、イエス様も羊と羊飼いの例えたくさんしてます。でそこでまさにこういう話出てきてますね。イエス様は、私は良い羊飼いであるって言ってます。良い羊飼いにこう対比して言われているのは何かというと、雇い人なんですよね。これ開けなくて結構です。ヨハネの10章のところで出てきますけど、イエス様は良い羊飼いだけど、雇い人はどうですかっていうと、雇い人は羊はそんなに大事にしないんですよね。なんでかっていうと、自分の財産ではないから、ちゃんとね、見とけば、給料は払われるかもしれないけど、それが自分のものではないから、そこまで大事じゃない。じゃあ彼らにとって大事なものは何なのかって言ったら自分ですよね。だから、狼がやってきたってなったら、ああこれちょっと危ないなって思ったらすぐ逃げる。なんだったら羊が盾になってくれればいいぐらい思うでしょ。よし、やられてる間に今だとか言ってわーって逃げればいいわけですね。これ羊飼いじゃなくて、雇い人の方になるわけです。でも羊飼いの方はちゃんと羊のことを思うわけですよね。何しろ私の大事な大事な羊ちゃんなんですから、命を懸けてもそれを守るということですよ。でも、ここで出てきたね、羊飼いたちは迷わせて違う方行っちゃったって、結局自分のことを一番にするから、そうなっちゃうということですよね。雇い人は羊のことを心にかけていないからであるってイエス様が言っていました。人間は結局ですね、どうしたって、どんなに素晴らしい人であっても、究極的には自分のことを考えちゃうと思います。それが、人間の弱さかなと思います。だから、本当の羊飼いをちゃんと見つけてついていく、そこに従っていくってことが大事ですよね。また同時にですね、すごく面白いなと思ったのは7節のその敵の言葉です。面白い言い方をしてるんですよ。我々に罪はない、彼らが誠の牧場である主に、先祖の希望である主に、罪を犯したからだって言ってます。敵が言ってるんだけど、すごくこうなんていう、的を得ている言葉ですよね。 ここ気になりません？誠の牧場である主って言うんですよ。牧場を主ってするって珍しいと思うんですよね。そう、羊飼いだったら分かるんですよ。羊牧者だったら分かるんだけど、牧場の方が主なんだって思います。でもこれすごくね、的を得ていると思うんですよね。罪って何ですかって、私たちの根本的な問題って何ですかって、それ神様との関係が壊れちゃったことだって何度かお話してますよね。まさに神様の元からいなくなっちゃうってことですよ。神様の場所からどっか行っちゃうって、牧場からいなくなっちゃって、もう自分がどこにいるか分かんなくなるし、迷子になってもうどうしようもないって、これが私たちの罪の状態だって、聖書は言うわけですよね。だから牧場である主から離れちゃったって、すごく的を得た言い方だなって、そういうふうに思います。でも皆さんはご存知ですね、ルカの福音書のこれも開けなくて結構ですけれども、100匹の羊の例えが出てきます。羊飼いは100匹持ってました。ところが1匹迷子になっちゃった。ちゃんとね、牧場にいればよかったのにどっか行っちゃったんですよ。じゃあどうしますか。ちゃんと羊飼いは99匹そこ残して探しに行ってくれるんですよね。ちゃんと見つけて連れ帰ってくれるって、 そして今度はここにいるんだよって、まあ、そういうふうにやってくれるのが私たちのイエス様だということですよね。さあ私たちはちゃんとこの牧場にいたいと思いますね、イエス様と共に神様のもとに住む、この場所から離れないようにするって、ぜひこのことを覚えていきたいと思います。あなたの、関係性はどうでしょうか。あなたは今、誠の牧場にいるでしょうか。どうですか、皆さんは牧場にいますか。たまにちょっとひょひょいって出たりとか帰ってきたりとか、あしばらく行ってないなとか、なんかそういうことはないでしょうか。まあ、ぜひね、思い巡らしてみたいと思います。そして牧場にとどまるものになりたいと思いますね。はい、では、最後いきましょう。エレミヤ書50章の、19、20、残る19、20を一緒に読みたいと思います。エレミヤ書50章の19節、20節をご一緒に読んでみましょう。はい、ではいきます。せーの。そしてイスラエルを元の牧場に連れ戻す。イスラエルはカルメルとバシャンで草をはみ、エフライムとギレアドの山で心ゆくまで食べる。その日、その時にはと主は言われる。イスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪も見出されない。私が生き残らせる人々の罪を許すからである。はい、こういうふうに言ってます。元の牧場に連れ返すんだって、そういうふうにイエス様や神様は言ってますね。まあ、実際この後、ペルシャがやってきます。そしてバビロンをやっつけます。で結果的に、まあ敵の敵が敵をやっつけてくれたために、彼らは解放されて、ユダヤの、ね、元の約束の地に戻ってくることができるようになるんですよね。まあ、そのことをちょっと、まずは第一義としては言ってると思います。そしてですね、注目したいのはまた20節のこの言葉ですね。その日その時にはと主は言われる。本日2度目のその日その時ですね。その日その時にはどうなるんでしょうか。イスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪も見出されない。私が生き残らせる人々の罪を許すからであると言っています。ああ神様との関係の回復がここで起きるんだって、そういうふうに言ってますね。罪が許されるということを言っています。で特に注目したいのは、その罪が許されるっていうのは一体どういうことなのかって、今日のこの20節のことはよくよく表してるんですよね。咎を探しても見当たらず、罪も見出されない、こういうふうに言ってるんです。わかるでしょうか。罪が許されるというのは、それがなかったことになるっていうことなんです。探しても見当たらないんです。もう出てこないんです。もうずっとそれはないんです。なかったことになる、これが罪が許されるっていうことなんですね。神様はですね、許したよって言ったけど、なんかその後でまたあると、あまたこうやったって言って、この間の時もこういうふうにやってたじゃないかって言って、あれ許してくれたんじゃなかったのみたいなということはないんですよ。神様はね、人間はあるんですよ。あるじゃないですか、私たちはね、あるじゃないですかって、私のことかもしれないけど、その誰が何かのことを許したかもしれないけども、許したって言ってたけど、後で何か起こると、あやっぱあの時もそうだったって、あの一回許したやつもう一回思い出して怒っちゃったりとか、まあ、そういうことあったりするかもしれません。でも神様はそうじゃないと。もう見当たらないんだよって、もう見つからないんだよって、だってなくなったんだもんって、まあ、そういうふうに言うわけですね。私はあの放蕩息子の例え話をここで思い出しました。皆さんよくご存知のやつ、お父さんと2人の息子いて、息子ちゃんの、弟の方、放蕩息子の方、まあ、弟って言われてますね。こっち側は財産をもらったら外国行って全部ね、悪い遊びで使い果たしてやったと。で死にそうになったところで、ああ帰ろうって思うんですよね。でもちゃんと謝ろうって思うんですよね。私罪を犯しましたって。でも息子と呼ばれる資格はないよなって。そりゃそうですよね。だってもうお父さんの大事な財産全部悪い金遊びでね、使い果たして、で今更のこのこ帰るんですからいいとか言って帰っていくわけにいかないって、さすがに彼の両親を咎めるわけですよね。だから雇い人にしてもらおうって、そうお願いしたら、さすがになんとかね、命ばかりは助けてくれんじゃないかなって、元親子のよしみって思って帰るんですよね、弟は。でもお父さんずっと待ってた、外でずっと待ってて、あ帰ってきたって言ったら走って迎えに来てくれて、抱きしめて、よく帰ってきた、生きてた、嬉しいって言って、でさあ服を変えてやりなさい、履物履かせてやりなさい、指輪もつけてやりなさい、相続を表す指輪ですよ、もう一回ね、お前は相続できる息子だって、 その後お兄さん怒っちゃいますよ。それ怒りますよね。だって俺一回しか相続してないのこいつもう一回相続するのかって思うじゃないですか。腹が立つと思います。でもそうなんですよ。お父さんはね、もう一回お前は息子だって言うんですよね。もう ここまでやってきたこと忘れちゃったのかっていうぐらいのやり方ですよね。もういいんだって、お前が生きて帰ってきたんだからお前はやっぱり息子だって、そう言って迎えてくれるのが神様だということです。神様は帰ってくるもの、悔い改めるもの、イエス様ごめんなさいって、でも戻りたいって言ったらどうされるかっていうと 100% 許すですよね。 100% 許すっていうのはなかったことにして許すということです。それはもういいって、なかったことにするんだって、許したんだからって、もう思い出すことはないし、それはなかったんだって、まあ、そう言われるのが神様の許しだということです。さあ、私たちが許されているということは、イエス様によって許されているということはそういうことです。あなたは許されています。あなたは許されていますが、どれぐらい許されているかっていうと、もう許されたことを忘れちゃっても、忘れない方がいいんですけど、忘れちゃってもいいぐらいなかったことになるように許されているということですね。どうしてかっていうと、イエス様はそれだけ大きな許しを与えてくださっているからですよ。その命によって許してくださっているから、もうそれをとやかく言われることはないんですね。私たちはこのイエス様の愛と許しを安く見積もってはいけないですね。まあ、これぐらいは許されるだろう、あれぐらいは許されるだろうじゃなくて、本当に全部許しちゃうんだから、神様は本当に全部許してくださるんだから、それを全部フルで受け取りたいと思います。すでにイエス様は許しを与えてくださってます。ですから信じて受け取って、そしてこの牧場で生きていくんだって、それを決意新たにしていきたいと思います。はい、では、しばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じましょう。それぞれ自由に今日の御言葉を思い巡らせていただきたいと思います。他にも自由に何か促されていることや感じていることがあったら、神様の前に進み出て、それぞれで今祈りましょう。愛する神様、私たちの本当の羊飼いであるイエス様、あなたの御名を心からあがめ感謝します。あなたが私たちの羊飼いであり、あなたが私たちの行こう場所であり、あなたが私たちのいるべきところであること、心からありがとうございます。あなたが私たちの罪を完全に忘れて許してなくしてくださったから、今私たちは安らかにあなたの元で生きることができます。感謝します。どうぞここから離れないように私たちを強く捉え、また守ってください。あなたの愛の約束のうちに、命の約束の中に、この地上に置かれても恐れず怯えず歩んでいくことができますように。私たちはあなたの牧場の羊です。どうぞ心を合わせてあなたと共に歩むものであらせてください。今日から始まる1週間の旅路も、いつもイエス様が共にいてください。皆さんの心の祈りに合わせます。すべて聞いてくださり、また私たちが思ったり願ったりすることをはるかに超えて最善で応えてくださることを信じて感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。